主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行って、あなた方のために場所を用意したら、戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞ。今日の福音書はヨハネの14章ですね。この復活節は、ヨハネの福音書の朗読は代替されるわけですが、特にこの最後の晩餐の時の、いわゆる告別説教と言われるですね、それをこの順番に読んでいくようなことになっています。今日はヨハネの14章ということで、この心を騒がせるなと私たちに呼びかけていますね。私たちはいろんな意味で、日頃の思い煩いや、何か大きな課題や、問題を抱えていて、心を騒がせることは多いと思いますが、でもイエス様おっしゃるんですよね。神を信じなさい、そして私をも信じなさい。イエス様を、イエスを信じなさいと、そこからこの開かれてくるものがあるということを私たちに語っているわけですね。そしてこういうわけです。私の父の家には住むところがたくさんあると。こう父の家があってですね、そこに住むところがたくさんあって、私たちはその父の家に招かれているイエス様自身がですね、ここも非常に慰め深いところの箇所の一つだと思うんですが、この父の家に住むところがたくさんあって、もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。つまり、もしかしてその父の家に場所がなければ、イエス様がわざわざその場所を用意しに行ってくださるというわけですよね。で、その後ですが、行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎えると。この場所を用意して今度は戻ってきてですね、迎えてくれるっていうんだから、このイエス様の親切さ加減はちょっと極まっているというふうに思いますね。この父の家にといえば、もちろん思い出すのはルカの15章の放蕩息子の例えですよね。あそこも、もちろん神様の姿を語っているわけですが、あの場合はそのお父さんは待ってるわけですよね。父の家で息子が帰ってくるのを今か今かと待ってるわけですが、こっちはそれ以上なんですね。場所を用意したら、イエスが戻ってきてですね、迎えに来てくれるって言ってるわけだから、この待ってる以上にですね、今度は迎えに来て、この地の家まで連れてってくれるっていうイエス様はですね、だからどっちかというと、むしろ羊飼いの例えですね、迷った羊がいたら、羊飼いがわざわざ探し出して連れて帰ってくれるっていうですね、そのようなイメージでイエス様が自分の使命を語ってるわけですね。なんで迎えに来てくれるのか、わざわざですね、それは私たちが迷ってるからですね。迷って道を見出せなかったり、うろうろあっち行ったりこっち行ったり、この行くべき道が私たちに見えなくなって、本当に帰るべき場所が、自分の居場所がわからなくなった時に、イエス様がわざわざですね、迎えに来てくれて、シンデレラ姫の馬車みたいな感じで、このわざわざ迎えが来てですね、それでこっちに来なさいというですね、そこまで親切な方がイエス様だというわけですね。本当に驚くべき親切さというかですね、だから私たちの方からたびたび思うわけですよね。この道に迷ってしまったとか、もう力がなくなってしまったとか、 もうダメだとかですね、どうしたらいいかわからないとか、この道がわからなくなってしまう、道があるとイエス様も言ってるわけですけれども、私たちはしばしば道に迷ってしまって、それがわからなくなってしまうことは私たちの日常ですね。しかも、今日はその罪の黙想しているわけですが、いかに自分が罪、道から離れてしまっているか、神様の道から外れてしまっているかということもやはり、自覚しなくちゃならないし、でそれで、がっかりしたり、気持ちがへこんだりすることもあるかと思うんですけど、でもそこで終わりじゃなくて、そこから自分が改心して戻る以上にですね、神様が迎えに来てくださっているわけですよね。その私のところに罪人であったり苦しんだり困ったりしているところにわざわざ来てくださってですね、こっちだで父の家に連れてってくださって、父の家っていうのは住むところがたくさんあるっていうですね、だからその私にぴったりの住むところがあるってわけですよね。このなんというか、何かこう合わせなくちゃならないっていうかですね、何かこうみんなに合わせて一緒にやらなくちゃならないじゃなくて、自分に合ったところをですね、神様が用意してくださっている。それは一時的な避難所じゃないわけですね。震災の後に多くの人が避難所暮らしをして、もう全くそれは一時的なものであって落ち着けないものかもしれないですけれども、仮設住宅に入ったとしてもまだ落ち着けない、やっぱり我が家で住みたいというのがみんなの気持ちでしょうが、父の家にこそ我が家があるということですね。本当の意味でこの世にいる間はもちろん物理的に自分の家があったとしても落ち着かない、安定しない、あるいはいつそれがなくなるのかわからない、そのようなこの不安定さの中に私たちは置かれているということは事実なわけですけれども、霊的な意味においてもですね、でも父なる神の家で私たちの本当の居場所を主が用意してくださって、そこにいつもいつも招いてくださっているというわけですね。どんなに迷っていても、どんなに外れていても、どんなに私たちの訳がわからなかったとしてもですね、この迎えに来てくださっているイエス様にやはり素直に答えていきたいと思いますね。その招きに私たちが合わせてですね、イエス様の連れてってくれるところに導かれていくならば、私たちは自然とこの父の家に自分自身の本当の居場所を見つけることができるし、たどり着くことができるということですね。この限りない憐れみのイエス様、その姿の思い起こす中でこそ、自分の弱さとか欠点を見つめることに意味があると思いますね。ただ単に罪とか欠点を見るだけだったら、自分がいかにダメな人間かということを悟るだけではあんまり意味がないというか、それはそうでしょうけど、でもそこから連れ戻してくださる神様がいるからこそ、この今の自分を知るということに大いなる意味と希望が含まれているということですね。どれぐらい私たちが迷うのか、どれぐらい罪を犯すのか、それは分からないですけども、その大きさも、でもそこがいつも終わりではない。イエス様の招きがあって父の家に招かれている、そしてそこに主がわざわざ連れて行ってくださるという、そこにこそ私たちの希望と確信がある。だからイエス様が心を騒がせるなと、神を信じなさい、私を信じなさいというふうに言ってくださっていると思います。この神様を信じながら、このイエス様に信頼しながら、さらにこの祈りを深めていくことができるように、さらに神様の深いこの招きと導きを悟れるように、このミサで祈りながら、さらに黙想を